さて、じゃあそのどうやってマインドセットを学ぶかっていうことなんですけど、簡単です。非常に、まず一つは尊敬する人を見つけて問う。問うっていうのは相手に質問しちゃダメですよ。自分で問うんですけど、その自分で考えるっていうのは非常に大事なので、自分で考えてるうちにその思考をめっちゃ繰り返すので無意識に落ちていきますから、だから尊敬する人を見つけたら、この人はどんな考え方を持っているのか、もうマインドセットっていうものの存在知ってますから見えるはずなんですよ。考えればそんなもんなんですね。ゴルフが自分にとって重要なものになれば、自然とゴルフ用品の宣伝やら雑誌が目につくと一緒で、マインドセット重要だって思ったら、マインドセットについて見えてくるんですよ。不思議と。もう見えてきてるはずですから、ほとんどの人は。で、これ聞いてくれてる人は、僕のマインドセットについてもう考えてると思うんですよ。無意識化に。で、じゃあこの人はどんな考え方を持っているかっていうふうにちょっと問うと、結構見えてきて、自分なりの仮説でいいですか、立てていきましょう。で、同じようにして、この人はどんな視点で考えているのか。自分のことだけ考えているのか、相手のことを考えているのか、地域のことを考えているのか、宇宙について考えているのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、どんな視点で考えているのだろうかなって考えてみたり、この人なら自分の問題をどう捉えるんだろうなと。僕はよく、こう、自分は研究しているときに、ファインマンな研究とかやってたら、なんかたまにね、大学の先生とかとぶつかったりすることがあるじゃないですか。で、もう嫌だなとか思いながらも、ふとその時に僕が好きだったファインマンっていう物理学者がいて、物理学賞を取った人がいて、この人のエッセイ読んでて、この人からいろいろ学びを持ってたんですね。ファインマンってなんていうのかなって言ったら、あ、うるせえって言うんだろうなと思って、うるせえって口で言うと角が立つんで、知るかって思いながら、いやまあそんなのは別にいいんですとか言って、ここで折れたりしないだろうなファインマンだったらって思いながらやったりとかね、そういうふうにできるんで、まあそんな自分の問題をその人だったらどう捉えるかとか、この人独特の考え方がもしあるとしたらそれは何かなって、自分が知らないものとして独特のものがあるとしたらこれじゃないかなっていう、でこれはあくまでもでも全部推測でしかないんですけど、推測で構わないです。で、やっぱ正解って自分に証拠を見つけてね、ああやっぱこういう考え方持ってるよね、だからこうなるね、ああ正解正解って言って自分なりに頭の中でそれは正しいかどうかは推測してください。で、直接そういう考え方を聞いてもいいと思いますけど、まあ自分で考える訓練をすると、そうすると何がいいかったら、本からでも得られるようになります。本読んでたら、例えば僕だったらドラッガーさん、これ当たりか外れか分かんないですよ。もちろんドラッガーさんと直接喋ってないし、でもドラッガーっていう人の本をいろいろ読んでる時に、ああこんな文章を書けるってすごいなと思って、どんな考え方をしてたらこんなことを発想出てくるんだろうって思ったんですね。で、そういうふうに考えてると、あ、こういう考え方かっていうのをいっぱい自分なりに得るわけですね。で、それを自分のものにしようと思って読んでるわけ。で、そういうふうにすると本からマインドセットを得られるんで、直接会える人じゃなくても、もう死んじゃった人からでもの考え方でも何でも手に入る。結構これ大事なんです。で、マインドセットがいかに大事かもう理解してますから、過去の偉人とか誰からでも学べるんですよ。僕だったらイチローとかね、好きなんでイチローのマインドセットとかねとか、そんな感じです。で、僕だったらスキーヤーで、そのマルティン・グガニックっていう人がいて、この人のがほとんどね文章とか残してないんですけど、スキーヤーだから。でもちょこっとそのインタビューに残してた記事を読んで、いやこれ全部スキーを研究に置き換えてもいけるなとか言いながら、ちょっとマルティン・グガニックがちょっと俺の研究の先生だなって思ってたんですよ、実は。それもあってスキーにはまってたんですけど、まあ、そんな風なことができるということです。誰からでも学べるっていうのが、マインドセットっていうものの重要性を知ったらできるんですね。で、そうなると古典のホップスとかルソーとかマルクスとかって、資本論、社会契約論、リワイアさん、ちょっと僕社会 27点とかいう点数をいつも取って、ね、えらいことになったんで、あんまりちょっと名前とあれが一致しなかったりしますけど、であとは物理学者の書いたエッセイを読むことによって、この物理学のリチャード・ファインマンはあの量子力学の基礎を作ったって言われてるんですけど、量子力学よくわかんないです、さすがに。波動方程式とか、なんか何十次元とかなってるのよう解かないと思ってわけわかんないって思うんですけど、でも、ファインマンのいろんなエッセイが出てるんで、エッセイ読むことでファインマンのマインドセットが手に入るんですよね。で、別に物理学やらなかったら別にいいわけですから。で、論文とか、研究した人だったら論文を読みながら面白い論文だなっていうところから、この論文ってどういう考え方したら出てくるんだろうっていうふうに考えてやると。僕が好きな論文っていうのは、そういう好きな論文というよりは、そういうなんかマインドセットを感じられる論文、今で言えばマインドセットを感じられる論文が好きだって、それ以外はもう読まないみたいな感じにしてたんですけど、でそういうふうにしてできますよということです。で、まあ、できたらですね、言葉に表すといいと思います。思考様式、マインドセットを短い言葉にしてみる。私は運がいいと思ってるとかね。例えば。あとは、例えば、人は生まれ持って善良だとかね。あとは、なんだろう。なんかあるかな、そうやって考えていって言葉にしていくと。で、それを何度も何度も繰り返して意識する。これ後でコーチングのところで話しますけど、セルフトークっていうことに関わってきて、普段もう1個2個3個とか絞り込んで、これ1週間ちょっとこれ意識しようって言ってやるのが大事です。そうやってやると、もう1週間失敗は成功のもとを意識しようというふうにしてひたすら生きていく。そしたらちょっと身につくから、繰り返して意識していくと。で、そうすると無意識化に落とし込めていくんで、そんな風にしてやっていくと。で、今思えば僕紙に書いてましたね、そういや。この前家の大掃除してて、年末で、なんかクリップボードとかになんかずっとかけっぱなしにしてたから、写真とか貼ってて、でそこに黄色い紙で考え方が赤字で書いてて、ああこんな書いてたなと。なんとかなんとかだって、ああ書いて読んでたわ、そういやと思って、そんなのやってましたね、そういや。今でも多分紙に書いてなくてもメルマガを書いたりすることによって、書いてるのと同じ効果があったりとか、人に話したりするんで自分で意識したりとかいう風になってるんで、そういう形をとって無意識化に意識していくと、繰り返すと無意識に落とし込んできるんで、やっていくということです。じゃあちょっと、まあ話がだいぶ長くなってきましたけども、まあ例を最後の方に出していこうかなと思うんですが、困った時こそチャンス。ね、例えば。これでも本当に心の底から思ってる人って少ないと思うんですよ。困った時こそチャンスって。例えば、研究してて、その研究の中で、なんか研究のアイデアを発表したら、ボロッカスに言われたとしますよね。その時、いや、これはチャンスだと思います。うわ、どうしよう、みたいな。ね、困った。いや、もう、恥かいたとか、そんないろいろ思うじゃないですか。で、恥かいたって思うことに対して、やっぱ、恥かいたっていう判断を下したマインドセットがあるはず。でそのマインドセットも一緒に直さなきゃいけないんだけども、じゃあ例えば、それが成功ではなく成長っていうマインドセットをしっかり持ってれば、ボロッカス言われてもうるさいと。今俺はチャレンジしてるとこなんだと、ぐちゃぐちゃ言うなと。黙ってろって。僕はいつも思ったんですよ、そうやって。いいって。俺は新しいことしてるのに、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだと思って。で、やって失敗しても、俺の責任なんだからやらしてくれって言って、例えば4回生の時にこういう研究したいって言ったら、なんか反対とかされるわけですよね、やっぱり。でも反対してるわけじゃなくて、今思えば先生はその反対してるわけじゃなくて反論してるだけで、 その反論を覆してやればよかったわけで、僕もでもいやうるせえと先生のやるったらやるんだよってやりたいって言って、なんでぐちゃぐちゃ言われなきゃいけないんだと思って、いやもうだこういう理由でこうでああでこうでってめっちゃ説明してる中で、その研究コンセプトが見えてきて、ああよかった、あボロクソ言われてよかったとか思って、そういう時にああやっぱこう困った時こそチャンスとかね、これが成功であく成長っていうマインドセットもセットで効いてくるわけですね。でじゃあこの成功ではなく成長っていうマインドセットを本当にどんな時でも発揮できるかっていうことなんですね。欲が絡むんで難しいですよね。どうしても例えば目の前のなんか見える結果が欲しがるじゃないですか、人は。それをグッと我慢できるかですよね。あとは男の人だったら多いんですけど、けしかけられたりとかしてこっち成功の方をね、まあ企業の方だと例えば売上の数字にすごくこだわったりとか、上場するっていうことについてこだわったりとか、いや僕も何人か話した時にやっぱそこばっかり見てる人がいたりとかしましたね。あんま魅力的に感じなかったですけど、そういう人についてはね、やっぱり起業したからには従業員を増やすのが当たり前だみたいな、別に従業員増やすために起業するわけじゃないしとか思ったりとかして、でもそういうふうにみんなが言ってた時に見えやすいじゃないですか、結果として成功で、それじゃなくて、いや自分が成長できるかどうかで、社員とか会社に関わった人たちが成長できるかどうかが大事っていうふうにぶれずに思い続けるかどうかって結構大事で、そこをだから染み込ませるっていうのはありとあらゆる場所でそれが使いこなせるっていうか出てくるように意識する。でも瞬間的な判断は今までのマインドセットでやっちゃうので、振り返るとあれって言ってこの判断でよかったかなみたいな。であともう失敗は成功のもとも一緒ですね、同じような意味です。で誰かに評価されるために行動はしないっていうのもマインドセットと言えますよね。で例えばベンツ買うっていうのはこれになるわけじゃないですか、成功してる人だと思われたいから高いもの買って自慢する、そういう人が僕の知り合いにいましたけど、でなんか何度かそのエピソード話しましたけど、そしたらね飲み会に呼ばれなかったってでもその人は誰かに評価されるために行動してるんですよね。でそういう行動基準すると、まあお金いくらあっても足りないです、あの無駄なもんいっぱい買いますよ。でチヤホヤしてくれることを望んでるから、ブランドのそういうVIPルームみたいなのを連れて行かれたら思わずお金使うんですよ、そういう人。で僕とか試しにそういうところに行くチャンスがあったんで行かしてもらって、おーすごい世界だなって、ここで頭おかしなって買うんやなっていうのを自分なりに分析して、あ俺ちゃんとできてるぞってマインドセットできてるぞっていうのを喜んでたんです、行っていやすごいですね、こんな高いもの買う人いるんですかとか言って聞いて、へーって言っていうのが、で、ね、一回あの中津くんとあの僕の奥さん、今の奥さんと一緒に3人でご飯、東京の綺麗ななんかところに食べに行ってですごい綺麗だったんですけど、部屋で個室っぽいところで食べさせてもらえるところで、夜は多分高いのかな、で昼は定食 でそこに行った時にあのそれで注文した時になんか店員さんがあの大盛りもできますけどどうしますかっていう質問をした時に、中津がただですかって大阪人っぽいけどそこはただですかって聞いた時に、もうその奥さんはもうなんでそんなこと聞くの恥ずかしいと思ったけど、僕は同時に僕はそんなもんっていうのはすごいなと、我をつなぐいてるのはすごいって思ったんですよ。でその店員さんいなくなっちゃった後にもう奥さんがなんでそんなこと聞くのって恥ずかしいって言ってるねって言われた時に、いやいやあれはあそこでそれを聞けるのはかっこいいぞって言ったら話にならないって言われましたけど、でもそういうもんですね、マインドセットっていうのは。要は他人の評価は気にしないという人です。そういう 例で出せますけど、そういう形です。これ結構大事ですよ。 意外になるんで、これうまくいってきた時こそ大事なマインドセットかなと思います。ね、これなかったら多分僕今アホみたいなことしてますからね、じゃらじゃらなんかぶら下げてるかもしれない。まあでそれ最後、それは自分の内側からの本当の欲求かっていうやつですね。例えば、まあ、欲求っていう時に、まあ、簡単なのは物欲とかもそうですよね。このものが欲しいっていう時に、それは誰かに憧れたり人に影響されて欲しいと思ってるとか、マーケティングにハマって欲しいと思わされてるか、コレクション欲とかが特にそうですよね。いらないじゃないかって、その何個もだから全色揃える人とか、
うん、
今までビックリマンチョコすら集めたことないから、ちっちゃい時からそういうのなかったけども、コレクション欲って言ってもうほんと絶対いらないのにとか、あとはまあ好き嫌いがあってデザインが好きとか言われたらもうどうもなんないんですけど、ブランドのロゴがいっぱい貼り付いてるバッグが欲しいとかも、それは自分の内側が本当の欲求か。だから例えばルイ・ヴィトン LV でしたっけ、あれ書いてるの、LV って書いて茶色のもうパッと見たらルイ・ヴィトンって分かるカバンがあって、あのカバンをもうルイ・ヴィトンとかの知識何もなくて見た時に、わっこれいいなって言って買うなら買ってもいいと思うけど、そんなんもしそういう条件だら買わないかもしれないものを買ってる可能性はありますよね。それが自分の内側からの本当の要求かっていうことです。で僕がなんかいつもその財布と iPhone となんかメモ帳を入れたりするのをぶら下げてる、ポッシェじゃないけどあのなんかちっちゃいカバンみたいな、あれってなんかバリーっていう会社のブランドで結構いいブランドらしいんですね。全く知らずにスペイン行った時に新婚旅行でうろうろして、なんか空港からなんかでうろうろしててしたら、ずっとぶら下げるやつ欲しくって、それまでなんか腰に開けたりとかするのを美容師さんが使うようなやつでやってたら、意外に僕が入れたいものを入れるとすぐボロボロになっちゃうんで、なんか丈夫なやつないかなって言って外国で買えば丈夫だろうと思って探してたら、バーって言って、あこれめっちゃいいって言って買ったんですね。で僕バリーとか全然ブランド知らないんで、で値札を見ずわーって思って言って、これくださいって言ってしたら、パッて言うだけしたら、なんか免税とかしたのに340何ユーロってはーって思って、でもすっごい気に入ったんで、あ買おうと思って買って、で奥さんが他のものを見ててうろうろしてて帰ってきて、おー買ってんこれって言ったら、あバリーやんって言われて、何の話って、バリーとバーバリーの違いもわからなかったよね。何それって言いながら、まあなんか良かったしって言って、で今もずっと愛用してますけど、でそんな風にして買うんだったら僕は買っていいという風に自分に言い聞かせてて、でバリーだから欲しいとかだったら思わされてるんじゃないかなって。なんでそのブランドロゴがブワー出てるようなものはなるべくつかないから買わないし、ではこのでこれは別にそれ以外のこともそうですね。なんだろう、地球平和みたいな、なんかエコとかももしかしたら思わされてるだけかもしれないじゃないですか、ね、でなんか世のために働くとかもちゃんと本当に思ってんのかって思うようになったら言ってもいいけどと思うんですけど、ちょくちょくいるんですよね。なんか聞いてたらすごいいいこと言ってるんですけど、こんなんしたいあんなんしたい、こういう人材育てるようになりたい、でいろいろ聞いたら、お前応援側かと、お前がまず実現してついてこいって言えよと思うんですけど、そういう風になりたい人を応援する会社を作りますとか言って何の話と思って、やれ自分でっていう風に思ったんですけど、でもそれは思わされてるからなんですね。それは僕がいろいろ話聞いて、まあまあ人が悪いんですけど質問するんですよ。いらない質問をちょこちょこしたら、人から聞いた話ねってすぐ分かるんで、でその人は思わされてるんですね。そういうことをしたいなって言ってる人たちのそばにいることで、自分がそういうふうに憧れだけで勘違いして、自分の本当の欲求じゃないんです、ね、 まあ、そのうちになるかもしれないですけど、でもそういう判断でスタートしちゃうんで、やっぱり孫つくわけですね、どうしても。なんでかなり確実に自分の本当の欲求かって問うのが大事ということです。まあ、こんな感じのが、例としてあります。でマインドセットについては、まあ、今後また音声セミナーでそういう意識で聞いてもらえればいっぱい散りばめてあると思うんで、ぜひ、この知識をですね、武器にしてほしいなと思います。じゃあ、次はセルフコーチングの話をしていくんですが、次のビデオになりますので、まあ、とりあえず休憩をしてください。お疲れ様でした。